お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから2箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は2箇所7章11節から20節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ミカ書7章の学びをしていますが、ミカはイスラエルの敵の滅亡を予告し、今イスラエルの回復に目を向けます。イスラエルの国は聖書の中の数箇所でブドウ畑になぞらえられています。特にイザヤはブドウ畑の歌を次のように歌っています。イザヤ書5章の1節から7節。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って、甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、水ぶどうができてしまった。そこで今、エルサレムの住民とユダの人よ。さあ、私と我がぶどう畑との間を裁け。我がぶどう畑になすべきことで、なお、何か私がしなかったことがあるのか。なぜ甘いぶどうのなるのを待ち望んだのに、水ぶどうができたのか。さあ、今度は私があなた方に知らせよう。私がブドウ畑に対してすることを。その柿を除いて、アレスタレルに任せ、その石垣を崩して、踏みつけるままにする。私はこれを滅びるままにしておく。枝は下ろされず、草は刈られず、茨とおどろが生い茂る。私は雲に命じて、この上に雨を降らせない。まことに万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家。ユダの人は主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに、見よ、流血。正義を待ち望まれたのに、見よ、泣き叫び。ミカがこの後に語る石垣は、ブドウ畑の周りの石垣を指しています。ミカ書7章の11節。あなたの石垣を建て直す日、その日、国境が広げられる。彼らの初期の歴史の中で、彼らが一つの国を形成するために、神様はイスラエルの民をエジプトに送られました。それから神様は彼らをパレスチナの地に導いて、垣で囲まれ、彼らに律法をお与えになり、彼らを特別な民とされ、そして彼らが他の人々と雑婚することがないように守られました。その後彼らの罪のために神様は彼らをアッシリアとバビロンに捕囚として送られます。彼らには世界に対して行わなければならないミニストリーがありました。封じ込められていた時にも、世界中に散らされた時にも、彼らには行うべきミニストリーがあったのです。ミカ書7章の12節。その日、アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。 四章の中で見てきたように、千年王国の間にすべての国々はシオンにやってきます。彼らの以前の敵であったアッシリアさえもやってくるのです。ミカ四章の二節にも次のように書かれていました。多くの異邦の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それは、シオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。でもミカはこの祝福の時よりも前に、彼らの目の前には罰が置かれていることを思い起こさせます。ミカ書7章の13節。しかしその地は荒れ果てる。そこに住んでいた者たちのゆえに。これが彼らの行いの結んだ実である。ご覧のように土地とそこに住む人々はとても強く結びついています。あの地はいつでも今日のように荒れ果てていたわけではありませんでした。人々の上に神様の祝福がもう一度注がれるとき、あの地にもう一度祝福がやってきます。でもまだ彼らの上には祝福が注がれてはいないのです。さてミカは、とても素晴らしい方法で自分の民を羊飼いであるお方の御手にお委ねします。ミカ書7章の14節。どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のように、バシャンとギルアデで草をはむようにしてください。どうかあなたの杖で、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってくださいと書かれています。ミカ書6章の9節では、杖は裁きの杖でした。ミカ書6章の9節にはこのように書かれていました。聞け、主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者。この箇所の英語訳は次のように訳されています。そして知恵のある者はあなたの皆を理解する。杖よ、そしてその杖を任命した者よ、聞け。しかし七章のここでは慰めの杖なのです。詩編二十三篇の四節でもダビデは、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと述べています。この杖は単に二通りの使い方がされる羊飼いの杖を指していると思います。この杖は羊たちを守り、助けるために使われることもありました。また羊を懲らしめるためにも使われました。ここには、どうかあなたの杖であなたの民を飼ってくださいと書かれています。神様は私たちを懲らしめ、そして私たちを正しい道へと導かれるのです。またここには、彼らは林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のように、バシャンとギルアデで草をはむようにしてくださいと書かれています。バシャンとギルアデは北部とヨルダン川を越えたところにある素晴らしい牧草地です。ミカは麗しい従順と罪の告白のうちに、神様のところに来ています。その告白は自分の罪と 民の罪の告白です。預言者たちはいつも、どんな罪の告白の中でも、自分たちを民と同化しました。しかし一般に私たちはちょっと違ったやり方をします。私たちは自分の罪は棚にあげておいて、他の人の罪を指摘することを好むのです。神様は預言者の祈りに対して答えをお与えになります。この箇所が何を指しているのか、いつでも部分的に疑問がありました。でもほとんどの解説者たちの一致した意見は、この答えは将来と、そして主イエスがご自分の御国を建てられるために来られる日を望み見ているということです。御箇所7章の15節。あなたがエジプトの国から出た日のように、私は苦しい技を彼に見せよう。神様は奇跡によってイスラエルをエジプトから導き出されました。でも神様はバビロンからは彼らを奇跡によって連れ出されたのではありませんでした。彼らがあの地に戻ったことは素晴らしいことではありましたが、バビロン捕囚に関連しての奇跡は何一つ言及されてはいません。奇跡的だったのはエジプトからの解放でした。そしてもう一度ご自分が彼らをこの地に導き入れるときに、その奇跡が現実のものとなると、神様はここで言っておられます。彼らは今日、あの地に戻ってはいますが、私たちはそのような奇跡をまだ見てはいません。ですから私たちは、神様はまだこの予言を成就されてはいないということを認識すべきです。御箇所7章の16節。異邦の民も見て、自分たちのすべての力を恥じ、手を口に当て、彼らの耳は聞こえなくなりましょう。ちょうど彼らの周りにいた人々が、彼らの出エジプトの時にそうしたように、神様がもう一度彼らをあの地に戻し始められる時、世界中の人々は驚いて立ち尽くします。遊女ラハブがイスラエルのスパイたちに神様の偉大な奇跡について次のような告白をしています。ヨシュア記2章の10節から11節。あなた方がエジプトから出て来られたとき、主があなた方の前で、葦の海の水を枯らされたこと。またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王、シホンとオグにされたこと。彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神、主は、上は天、下は地において神であられるからです。神様がどのようにしてご自分の民の世話をされたかについての噂が、この時すでに広まっていたのです。御箇所7章の17節。彼らは蛇のように、地を這う者のように、塵を舐め、震えながら彼らの砦から私たちの神、主の身元に出てきて、わな泣いてあなたを恐れましょう。これはイスラエルを滅ぼそうとした神様を認めない国々のことを指しています。神様がイスラエルを解放するために来られるその日には、その国々は震えながら彼らの砦から私たちの神、主の身元に出てきて、わな泣いて主を恐れるのです。ミカは今、雄弁になり質問をします。18節。 あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために、背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず、慈しみを喜ばれるからです。ミカはここで続けて、神様が神様であられるがゆえに、次のようなことをされると言います。ミカ書七章の19節から20節。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。イスラエルは罪のゆえに、一時的にこの地から追い出されました。でも神様は彼らの罪にもかかわらず、ご自分の約束を果たされます。彼らの罪が神様のお約束とご契約とを取り消すようなことはありません。それは神様の子供が罪を犯した時にも、自分の救いを失うことがないのと同じです。罪はもしその人が、その罪を告白してそれを正すことをしないならば、神様は必ずお仕置きをされることを意味します。しかしでも、もし彼が神様のもとに帰るのなら、神様は恵み深く彼の罪を許してくださるのです。ホート息子は自分の父の家に戻ったとき、お仕置きをされることはありませんでした。彼は遠い国にいたときにすでにお仕置きを受けたのです。そしてあなたも一つの確信を持つことができます。それは神様の子供は神様を欺いて決して罪をやりおおせることはできないということです。聖書の中に繰り返しそのことが出てきます。さて、ここにはあなたのような神が他にあるでしょうかと書かれています。聖書の中にこの質問が出てきたのは、これが初めてではありません。イスラエル人が紅海を渡った後に歌った素晴らしい歌の中に、同じ質問がされています。出エジプト記15章の11節にはこのように書かれています。主よ、神々のうち、誰かあなたのような方があるでしょうか。誰があなたのように聖であって力強く、称えられつつ、恐れられ、屈しい技を行うことができましょうか。民はたった今、多くの神々のいたエジプトから出てきたばかりでした。エジプトには全くもって多くの偶像がありました。彼らには多くの神々と多くの首長たちがいました。十の災害は彼らの様々な神々に向けられていました。そのすべてのことのうちに神様の戦略があります。それから40年間の荒野の行進の後、モーセはもう一度次のように言いました。申命記33章の26節から27節。エシュルンよ、神に並ぶものは他にない。神はあなたを助けるため天に乗り、意向のうちに雲に乗られる。昔よりの神は住む家、永遠の腕が下に、あなたの前から敵を追い払い、根絶やしにせよ、と命じた。このことはもう一度第一列王記8章の23節の中でソロモンによって言及されています。第一列王記8章の23節。イスラエルの神、主。 上は天、下は地にも、あなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。そして詩篇記者は次のように叫びました。詩篇113編の5節から6節。誰が我らの神、主のようであろうか。主は高い御蔵に座し、身を低くして天と地をご覧になる。以上のようにこの質問は、出エジプト記、列王記、詩篇、そして他の箇所でも出されています。神様はご自分に匹敵するものを目にされたことはないのです。あなたのような神が他にあるでしょうかと書かれています。神様はご自分に匹敵するものを目にされたことは一度もありません。でもあなたも私も自分に匹敵するものを毎日目にしています。多くのことにおいて神様に匹敵するものはなく、神様は他の追随を許されません。御箇所のこの箇所によって提示されているのはそのうちの一つにしか過ぎませんが、この質問はとても深遠なものであり、この書のあまりにも基本的なことの一つなので、この主題を詳しく見てみたいと思います。それはあなたのような神が他にあるでしょうかという質問に対する答えです。一つの答えは、聖書の神様は創造主であられるという答えです。聖書の神様は創造主であられますが、異教の神々は非造物です。使徒パウロは、ローマ人への手紙一章の21節から23節で、偶像の神々について次のように述べています。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。彼らは創造主よりもむしろ非造物を礼拝したのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は締めくくりの祈りというテーマで御箇所7章11節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。